私の方から2件、質問したいと思います。1件目、新型コロナウイルスに対応した学校施設整備と ITC 教育の推進について。新型コロナウイルスによって町内のさまざまな産業でも多大な被害や影響が出ています。羽幌町でも衛生面だけでなく経済面でも支援を始めているが、同じように子どもたちへの教育支援も必要だと考えます。羽幌町内の児童生徒たちも6月から少しずつ通常の授業を受ける環境になってきています。しかし2ヶ月以上の間学校が休校になっており、学びの機会が大きく失われています。また他の地域ではオンライン授業などが行われる中で、学習環境においても羽幌町と地域間格差が生まれてしまったと考えます。学校が始まることで子どもたちの楽しみという声も多いが、その一方で学習の遅れや今までとは違う学校生活になることへの不安やストレスもあると考えられます。子どもたちを受け入れる学校もさまざまな対応を行っていると思いますが、学校での衛生環境や学ぶ機会のための環境整備は、今後新たな生活や新しい学びの環境へのしっかりとした財政的な支援を含めて行っていかなければならないと考えます。学校の施設整備や学ぶ環境の充実は、そこで学ぶ児童生徒はもちろんのこと、そこで働く先生のためでもあり、学校へ送り出す保護者の安心にもつながります。そこで次の点について質問します。1点目、新型コロナウイルスの緊急的な対応では、学校現場で児童生徒を受け入れる上での不安や衛生管理への対策として、どのような要望や対策案が出ているのか、また当初予算には計上されていない整備や授業が始まって気づく整備も出てくると考えるが、その対応に十分な予算措置がされていくのか。さらに授業日数確保のため他の自治体ではさまざまな対策を検討されているが、仮に夏休みの短縮や1日の授業延長があった場合など、当庁での夏季に向けた暑さ対策や給食での対応など必要な備品の整備についてどのように考えているのか。2点目、文部省が行った情報管理整備に関する説明会で、今は前代未聞の非常時、緊急時なのに危機感がない、 ICT オンライン学習は学びの保障に大きく役立つのに取り組もうとしないとの発言もあり、私も羽幌町は ICT 教育には積極的に取り組んでいなかったように思えます。また使えるものは何でも使って、できることからできる人から、既存のルールにとらわれず臨機応変に何でも取り組んでみるとの見解を示しました。さらには現場の職員の取り組みを潰さないでとの話もありました。羽幌町においても再度休校する場合に備え、これら一般化していく新しい学びの形の実現を想定して、今すぐ取り組めることを早急に行うべきであり、研修などの事前準備、現場の声や要望も含め予算措置を行い実施すべきと考えるかどうか。また各家庭でのインターネット環境のアンケート結果に対する見解と、今後の環境整備やオンラインや ICT を活用した学習へのスケジュールはどうなるのか。続いて2件目です。町議会が行う情報発信と ICT 活用の必要性について、駒井町長が令和2年度の町政執行方針で語られたように、対話共同の町づくりを目指し、 各施策に取り組んでいくという姿勢に共感するところであります。新型コロナウイルスの影響で学校が長期間休校になり、さまざまな授業や行事も中止になるなど、町民や子どもたちにも多くの影響がありました。その中でデマや間違った情報が出回り、町民が不安や困惑することがあったと聞きます。このような非常時には町長や行政から正しい情報の発信が町民にとって必要だと強く感じました。また対話共同のまちづくりを実現するためには、町民が議会でのやり取りや町長の発言や答弁を通して、町、議会、町民が情報を共有することが不可欠だと考えます。議会としても定例会や各委員会の議事録はホームページ上に公開しているが、公開には作業や手続き上1ヶ月から数ヶ月後になっており、議会広報誌は最短でも1ヶ月後の発行になっています。国や都道府県、他市町村でもインターネットでの同時中継や録画動画の配信が一般的になっているが、羽幌町議会では未だに整備ができていません。議会での町長や議員の言動に多くの町民が関心を寄せています。多くの町民に議場に来てもらうことも必要ではありますが、特にこの時期に集まることが難しいため、インターネット中継や配信は町民に早く正しい情報を伝えることができ、行政や議会への理解や関心を生む機会となる、現在最も必要で有効な手段の一つだと考えます。そこで次の点について質問します。1点目、町長はこれまでインターネット配信を含め今後の情報発信全般については議会と行政とで協議や検討を重ね、相互理解のもとより良い情報発信を目指してまいりたいと答弁されているが、現在まで議会とは具体的な協議や検討を行うことなく、必要な費用についても予算化はされませんでした。しかし新型コロナウイルスで行政や議会の取り組みに対し多くの町民が今まで以上に関心を寄せているこの時期こそ、町民への情報発信と共有、安心を伝えることが必要だと考えるが、インターネット中継や配信への具体的な問題点は何か。また、議会との協議や検討を重ねる機会を作れなかったのはなぜか。今後はどのような形で議会と相互理解に向けて取り組んでいくのか。2点目、町長の考えや正しい情報等を町民にもっと積極的に発信すべきだと考えます。特に今年は会議やイベントなども中止や延期され、町長が直接町民に思いを伝える場面が減っています。町長自身の思いや考えは就任後一度も更新されることはなかったが、昨日数年ぶりに更新され、両党の現状を町長の言葉で伝えることで観光客の来島自粛に至っています。今後も積極的に町内外へ町長の言葉で思いや情報を発するべきと考えます。さまざまな情報伝達手段がある中で、どのような形や頻度で今後行っていくのか。3点目、情報発信を含め他分野での羽幌町における ICT への具体的な取り組みや計画、今後の活用をどのように考えているのか。以上です。
次に、教育長山口義則君。
小寺議員の質問にお答えいたします。なお2件目につきましては、私の答弁の後 町長からご答弁を申し上げます。それでは1件目、新型コロナウイルスに対応した学校施設整備と ICT 教育の推進についてお答え申し上げます。1点目の学校現場に対する予算措置についてでありますが、現在学校から要望として受けておりますのは、消毒液やマスクなど衛生管理に必要な消耗品の購入であります。これらについては文部科学省の補正予算および第二次地方創生臨時交付金の活用を想定しており、町長部局と調整の上実施してまいりたいと考えております。またこの感染症については長期的な対策が不可欠であると考えられますことから、当初予算に計上されていないものについても、協議の上必要に応じて対応してまいりたいと考えております。なお、夏休みの短縮については各学校で予定しておりますが、期間が短いためこれに特化した校舎等の整備については現時点では考えておりません。2点目のオンライン学習への対応についてでありますが、先月開かれました臨時会において端末の購入と離島地区小中学校の施設整備にかかる予算を措置いただき、現在執行に向けた準備を進めているところであります。この他の環境整備といたしましては、 Wi-Fi 環境のない家庭での体制構築のためのモバイルルーターや、事業実施に必要となるマイク等、付属品の購入、端末操作やソフトの活用方法の指導等にかかるサポーターの配置などに向け、文部科学省の補正予算および第二次地方創生臨時交付金の活用を想定した予算措置を町長部局と調整し、事業を実施してまいりたいと考えております。またインターネット環境のアンケート結果に対する見解でありますが、児童生徒専用のスマートフォン、パソコン、タブレット端末所有率として全体の約半分がそのような機器を有しておらず、小学生に限定しますと約8割が専用機器を有していないとの回答が得られております。一方、家庭内での Wi-Fi 環境につきましては約9割の家庭で通信環境が整っているという回答が得られており、 ICT 環境の構築には校内の通信環境整備に合わせて特に端末の整備が急務であるというふうに理解しているところであります。今後の環境整備といたしましては、羽幌小学校や羽幌中学校でのネットワーク整備や、先ほど説明しました事業について早い段階で予算措置をし、早急に進めてまいりたいと考えております。具体的なスケジュールにつきましてはこの ICT 環境の整備は全国一斉の取り組みとなるため、製品や各部品の調達時期が不透明でありますことから、現時点においては体制のが整うのは今年度中としか申し上げられませんが、できる限り早急に取り組んでまいりたいと考えております。さらに効果的なオンライン学習の実施に向けましては、これまで申し上げました環境整備に合わせ教員による教材作成等の準備が必要でありますことから、先進的に取り組まれている事例なども参考にしつつ、今後配置予定でありますサポーターによる指導等を含め学校と連携をし取り組んでまいりたいと考えております。
答弁者を交代します。町長小前久幸君。
続きまして、私から小寺議員のご質問2件目、町議会が行う情報発信と ICT 活用の必要性についてお答えいたします。1点目のインターネット中継や配信の問題点、議会との協議検討などについてでありますが、まず 議会広報の現状といたしましては、広報誌での周知のほか、庁ホームページ上で議事録、一般質問音声の配信を行っており、パソコンやスマートフォンでも確認できるため、現時点において、さらにインターネット配信がなければ、議会や行政の考え方方向性について、町民に対する情報提供に支障をきたしている状況ではないと判断しております。このことから、予算を編成するにあたり、町民の生活に直接影響する事業を優先に考えますと、インターネット配信については現時点での優先度は低いと認識しており、協議も先送りさせていただいてきたところであります。しかし、インターネット配信は将来的に徐々に普及していくものとは感じておりますので、今後状況を見極めた上で、配信方法など十分に協議検討を重ね、相互理解のもと、より良い情報発信を目指してまいりたいと考えております。2点目の町内外への情報発信についてでありますが、昨年3月の定例会において同様のご質問をいただき、定期的な掲載となりますと、公務の都合などで滞ることも考えられますことから、司法などを検討し、できる限り早い時期に実施してまいりたいとの答弁を申し上げておりますが、議員ご指摘のとおり、先月数年ぶりにホームページのメッセージを更新し、今月1日にも再度更新したところであります。今後についても、更新頻度のお約束は難しいところではありますが、ホームページを中心として情報発信してまいりたいと考えております。3点目の ICT の取り組みについてでありますが、当庁における各分野の具体的な取り組みについて、産業部門では農業振興を図る全国農地情報公開システム、福祉分野では高齢者の安全安心を確保する緊急通報システムや離島地区における IP 電話を活用した情報発信などに取り組んでおり、今年度防災情報伝達システムの整備に着手したところであります。今後は観光分野で QR コードを活用した観光資源や特産物の情報発信など、新しいスタイルの観光誘致等を考えており、他の分野においても関係機関と協議しながら活用について検討してまいりたいと考えております。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番小寺浩一君。
はい、私から再質問させていただきます。まず1件目の、学校関係ですねについて、再度質問させていただきます。私自身もまた国レベルでもですね、やはり今は緊急事態であると、でやっぱりどこを見なきゃいけないかというと、やっぱりそこで、その地域で、通う子どもたちをどんだけ意識してね、施策に取り組んでいくかっていうのが大事かなと。でなかなか、衛生面ですとか経済面の話は出るんですけれども、なかなか子どもたちへの対応が、具体的な形になっていないんじゃないかと。そして子どもの不安や親の不安、学校の先生はどう思っているか分かりませんけれども、今後どうしていかなければいけないのかということがあったもので、私、今回質問しました。まずですね、学校の、学校からの要望としては、衛生面のものの要望が出ているということだったんですが、夏に向けての設備に関しては特に、考えてないということでした。 他の町村では、例えば旭川市では全小中学校に網戸をつけるですとか、芽室町ではですね、今度新しく水道の蛇口を取り替える作業を行うそうです。水道の蛇口はそれこそ新しい生活スタイルのための、まあ、手洗いのためにね、きっと小学校のように全自動なのかもしれないですし、そのように本当に必要なものがね、きちんと予算化されているのかなというふうに思ったので質問したんですが、具体的にこの、アルコール以外に、学校からは、環境もそれぞれ違うと思います。島では島の状況もありますし、羽幌のような、小学校大きな新しい学校と、中学校は少しまだ設備は古いんですけれども、設備面では特に現段階では、この他に要望は出てなかったでしょうか。
学校教育課長坂井峰拓君。学校管理課長坂井峰拓君。
お答えします。設備面については特に要望は受けておりません。
7番小寺浩一君。
議会と先日、お母さんたちとの、意見交換会を行った時もなかなか、親だったり子どもがそういうものに対して言うことができない雰囲気があると感じました。というのは、数年前の話にまた遡って申し訳ないんですけれども、子どもは我慢しなきゃいけないと、そういうのが子どもも親ももしかしたら学校もそういうふうに感じてなかなか言えないことがあるんじゃないかな。そして意見交換会の中では学校の小さな棚1個100円の棚を人数分揃えることも予算がないからもう少し待ってくれと、子どもたちを通じてなのか親が言っていました。そういう状況できちんとそれを言える環境でありで、予算もしっかり取って子どもたちをいい環境で勉強できるように要望がなかったからいいんだではなくて、そういう、学校や子どもたち親のを聞く体制づくりをしっかり立てていただきたいというふうに思っていますけれども、今は自分はそういう体制じゃないのかなという不安があるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
教育長山口義則君。
お答えいたします。ただいま小寺議員の申されております部分ではちょっと私認識としてはそういうことは決してないというふうに思っております。特に、予算上がってきている部分を削るとかそういうことも予算上はしておりませんし、一人ずつ その生徒からのとか児童生徒からの要望を聞いているということはしておりませんけれども、学校からの要望として上がってきていない部分だと思います。先ほど の小さい棚ですとかそういう部分についてはちょっと聞いていない部分だというふうに思っておりますけど。
7番小寺浩一君。
直接今回のコロナには関係ないんですけれども、子どもたちも親も、そういう雰囲気があってそれを教育委員会としてまだ把握してないんじゃないかなと自分は心配しているわけですよ。学校の教育委員会としては全て聞いているつもりですけれども、例えば言う方からしたら言いづらいこともあるだろうし、そういうのも踏まえてきちんと対応していただきたいなというふうに感じています。そしてまた今後教育省おっしゃったように長期的な対策が必要になってくると思います。その時その時で状況が変わってくると思いますので、その時に緊急でもいろんな対策が打てるような体制づくり、情報の共有ですとか、情報の収集をしっかりしていただきたいというふうに、お願いなんですけれども、その辺、いかがでしょうか。
教育省山口義則君。
ただいまこのコロナの感染症の部分では本当に非常な事態だというふうに思っておりますし、これまた長引く様相も見えます。でそれ以外にも そういった部分についてはですね、学校とよく話し合いましてですね、対応していきたいというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、今後、どんなことがあるか分かりません。ぜひ、その面で、設備関係ですね、ちょっと自分の質問の中で回答はなかったんですが、給食に関しても、テレビの報道ではいろんなボランティアの大人が直接、配膳をしたりですとか、そういう作業をしているところもあったり、きっと、配膳の仕方も含めてね、いろんな方法も考えられると思いますので、ぜひ現場の、いろんなね、アイデアがあれば、子どもたちにとっていい環境整備をお願いしたいと思います。続いて2点目です。私もちょっときつく言ったつもりではあるんですけれども、羽幌町に関しては ICT 教育が積極的ではないんじゃないかというふうに、それは過去に、一般質問でも話しましたし、予算委員会等でも、どんどん研修をしたりだとか、それは ICT 含めたプログラム教育についても含めてなんですけれども、伝えてきたつもりです。先日も伝えたんですが、道の研修を受けるとかいう話もあったんですけれども、本当に遅れていると思います。で、自分はその国がね、言っていた今は緊急事態だと、危機的な状況で、やはり子どもたちが安心安全に教育を受ける、権利をね、きちんと行使できるような環境にしなきゃいけないというふうに思っていて、それがね、実際羽幌町で、この約2ヶ月間の休業中にね、なかなか進まなかったのは、やっぱりそれは学校のせいではなくて、やっぱり町全体としてね、子どもたちに学ぶ機会をね、きちんと提供できる、バックアップがあまりにも少なかったんじゃないのかなというふうに私は考えているんですよね。その辺、ちょっと見解は違うとは思いますけれども、もっといろんなことが、過去に遡ってもしょうがないんですけれども、できたんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
教育省、山口義則君。
お答えいたします。ICT に羽幌町は積極的でないという、ご指摘がまず最初にあったというふうに思います。で、決してですね、他町村に先駆けて、羽幌町がやっているということは全くありませんけれども、今までの過去においてですね、文科省が、示してきている部分につきましては、知財措置をしながら端末を整備するという部分でありますけれども、その部分についてはこれまでも羽幌町としては、応分のですね、整備、これを心がけてきているところであります。で、今緊急に、全子どもの全数について、端末を配布するという話で今進んでおりますけれども、それまでは3分の1をめどとしてという形で、なされてきているところでありまして、特に小学校については1クラス分ということで若干少ないんですけれども、中学校については、1学年分のそういう端末の整備は行っておりますし、当然島の子どもたちの分については、人数少ないのでですね、全員当たるような形では整備をされております。そういった中では特におっしゃられるようにですね、羽幌町が、他の町村より遅れているというか、非常に遅れた整備がされていないということは決してないというふうに私どもは、認識しております。で、今年度につきましてはですね、そういう国の、要請というか、こういう事態を受けまして、全、生徒に、1台の端末と、それから Wi-Fi 環境、そういったギガスクール構想が進められているところでありますけれども、それもなんていうか、 決して羽幌町が他の地域が、遠隔事業をしているので、取り残されたというようなことは決して考えておりませんし、先ほどアンケートの中でも申し上げましたけれども、子どもたち小学校に限って言えばですね、ほとんど自分の端末を持ってないという状況の中では、決してやろうとしてもですね、できない環境にあるわけなので、それをやるということは非常に難しいと思いますし、でよく報道では今いろいろ出てきますけれども、それは本当にごく一部のですね、先進的な先生たち個人の能力でやっている部分が、ああいうふうに取り上げられている部分であってですね、私ども調べましたら、環境文部科学省で今年度調査した中では、全国の 28,894 校の中で、そういった公立の小中学校で取り組みをしているのは 5% だという回答がありましたので、そういった中ではですね、決して羽幌町だけが遅れているという、そういう認識は持っておりません。で、今後につきましては、こういう国のそういった支援を受けましてですね、今年度中に局地整備していきたいというふうに考えているところでございます。
7番小寺浩一君。
はい、そこのスタートがちょっと違っていて、自分はね、やっぱり子どもにとっていいものはどんどんやっていかなきゃいけないし、いや、いいんですよと、国と、ね、合わせてもね、遅れてないですよっていうんじゃなくて、もっともっと子どものためにやりますよっていう答えが欲しいんで、私たちはっていう答えを求めていたんではないんですね。先ほどアンケートのことも、教育省おっしゃっていました。子ども、小学校に限って、これも書き方だと思うんですよね。8割が専用の端末、小学生1年生の子がね、一人一人には持ってないですよ。ただアンケートの内容すべては私は見てないですけれども、いろんな項目があったはずなんですよ。子ども専用の端末がなくても家族には必ずあるはずです。それが例えば、ゲーム機であってもね、それはインターネットと接続することも可能ですし、 Wi-Fi 環境が9割あるということは、それに付随した端末がね、子ども専用はないですよ。子ども専用のパソコン、タブレット、スマホは難しいです。ただ家族も含めて9割が Wi-Fi 環境があるということは、端末もね、家庭にはあるんじゃないかと、そういうようなアンケート結果にはなってないんでしょうか。あくまでも専用の端末でいくとね、この結果にはなりますけど、各家庭には必ずあるはずだと思うんですが、アンケート結果、私手元にないので、後で見せていただきたいなというふうには思うんですけれども、それも含めて、各家庭に、9割の家庭には、何らかの端末があるという理解でよろしいでしょうか。
学校管理課長、坂井峰田君。
お答えします。アンケートの聞き方といたしましては、ご家庭の中で、児童生徒専用のスマートフォンですとか、パソコン、タブレット、端末ありますかということですので、当然スマホを持っている場合につきましても、持っているという方を書いていただいてはいるんですけれども、その同性専用のこの端末はありますかという確認をしている中で、8割が児童専用のものは持っていないという回答になっております。
7番小寺浩一君。
私質問したのは、9割の家庭は Wi-Fi 環境があるということは、何らかの端末はあるという調査結果はないんですか。
学校管理課長、坂井峰田君。
お答えします。そういうような確認はしていませんで、あくまでも今回の調査についてはその数、児童性能の端末というところと Wi-Fi の整備環境と2点について確認をしたのみとなっております。
7番小寺浩一君。
うちの弟は埼玉に住んでるんですが、そこでもそういうアンケートがあったそうなんです。で、緊急事態だから親のタブレットを貸したり、親のスマホを使ってね、使えるものは本当に何でも使ってやったんですよ。緊急事態だという認識があるから、家族も協力するはずなんですよ。 これはあくまでも端末を整備したいっていうためのアンケートにしか私は見えなくて、自分はその9割がね、Wi-Fi 環境があるんであれば、それに沿った形で何らかの提供をね、働きかけるっていうのが一つの方法で、だから何度も言うように危機感がないというか、もしこれね、第2波第3波来た時に、いやタブレットが用意できてないのでやりませんっていうふうになるのか、それとも9割の家庭が Wi-Fi 環境があって親がスマホが持っていたらそれも活用させてくださいと、そういうやっぱ働きかけをねしていかないといけないんだと思うんですよね。絶対これから来ますよ、もう1回2回、町全体としてはそういうふうに動いてます。そのための準備をしています。でも今回のやり取りの中ではね、いやまだ整備がサポーターができてから、それではなくて今できることを今すぐやらなきゃ子どもたちの学ぶ機会が失われるんじゃないかというふうに思うんですけれども、改めて今後の方針含めてね、何かありましたらお願いいたします。
教育長山口芳典君、
お答えいたします。子どもの学ぶ権利といいますか、そういう部分につきましてはですね、Wi-Fi 環境がなければ、あるいはそのリモート授業ができなければできないということじゃなくて、今も休業中もですね、適切なその、家庭課題というのを作りながら、先生たちは大変努力してやっていただいております。で、分散登校をしながらですね、それを確認をしながらということでやっておりますし、決してそのことによって Wi-Fi 環境を使えないから勉強できてないということは決してありません。そのことだけはご理解をしていただきたいなというふうに思います。それと、それから今後ですけれども、今現在そういう親のスマートフォンですとかそういうものも利用しながらということでありますけれども、学校の方もですね、そういう子どもたちの状況というのが捉えられていなかったというの状況でありますし、またそれに対応したその授業とかそういう部分を全く今まで経験してなかった部分でありますので、すぐに対応ということはもう非常に難しいということは現実でございます。で、今後についてはですね、そういう部分は予算化もされますし、サポーターという部分も入ってきますので、そういったものを利用活用しながらですね、体制の構築には、していきたいというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、自分は納得はいっていません。また相変わらず端末ですとかサポーター、やっぱりね、教育羽幌町と教育を司る教育委員会として子どもたちのためにね、できることは何でもやるっていう姿を出していかないと、自分学校を批判してるわけじゃないですよ。ただ今後これをね、どんどん活用していく、それと今回のコロナに関してね、それはちょっと分けて考えてもいいかもしれない。今は緊急事態であって、ね、そのためにこのせっかくやるいろんなさまざまな施策をね、一緒に進めていく、それは分かりますけれども、なんかスピードが遅い気がします。そして、まあ、羽幌市街地の小学校中学校に関してのね、例えばネットワークの構築がまだ出てないわけですよね。自分はできるところから、ね、小さな Wi-Fi のルーターを1個用意してどこの教室でも使えるように使ってくださいと、それは全体のね、ギガスクール構想より先にもできることだと思いますよね。で、全体のネットワークが出来上がったらそれはもう解約するなり、本当に自分はあまりにも危機感がない。主語、ね、主役は子どもたちで、プリントが悪いと言ってんじゃなくて、プリントよりもしいいものがあれば何でもね、提供してするのがね、 いいんじゃないかなと思うんですよ。大人の都合ですよね。大人のためにはきれいなパーテーションをね作って、子供はこんなのクラスにないですよ。いや、自分はそれが必要とは思わないですけれども、もしこれ子供たちがね、この今の議場の環境を見たら、大人はしっかり守られた空間で話をしててね、なんでうちらはね、寒いのも暑いのも我慢しながら授業を受けなきゃいけないのか、そういうふうに思う、まあ、羽幌の子は多いかなというふうに思います。なかなかその辺の緊急性ということで話は合わないんですけれども、ぜひ危機感を持って、どんどん前向きにね、子どもたちにとって安全で安心な、まあ、衛生環境も含め学習学ぶ機会をどんどんと提供していただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。何かもしあれば、なければ次いきますけれど、いいですか。はい、それでは本当によろしくお願いいたします。続いて、町議会が行う情報発信と ICT、 これもですね、コロナに大きく関わってくることだと思います。ICT をどんどん活用することで、町全体の価値を、ね、高めるということで、私はどんどん活用すべきだというふうに考えていますが、町長ご自身、ね、ICT への取り組み、これからどんどん進めていくのか、今の羽幌町の現状はいろんな政策が出ましたけれども、どの位置にいてね、どんどんこれから進めていくのか、その辺、どういう認識で ICT を考えていらっしゃいますでしょうか。
地域振興課長、清水聡君。
お答えいたします。これも小寺議員から言わせれば、遅れてるんじゃないかというようなことかなというふうにちょっと感じ取っていたんですけれども、今後の状況を見ながら、我々も潤沢に、予算持っているわけでもございませんし、その辺の状況を見極めながら、効率的に、進めていければというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
自分はね、課長の答弁でもいいんですけれども、町長がね、どう考えているのかっていうのがとっても大事で、それがもし後ろ向きならね、何も進まないわけで、その辺町長は ICT をどのようにね、今後活用して羽幌町にね、取って活用していこうかと、その辺はいかがでしょうか。
町長、小前久明君。
今清水課長が申し上げたとおりですね、今後必要に応じて使っていくものは使っていきたいというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
そこがとても大事で、どのように何を目的にね、そこがゴールがないと、そのゴールに向かっていろんな施策を打っていくわけだから、どういう ICT の活用をね、町長として目指しているのか、そこを聞かせていただきたいのでお願いいたします。
町長、小前久明君。
はい、町長の用務としてはですね、ICT だけではございませんので、それを必要に応じてというふうにしか今申し上げることはできません。
7番小寺浩一君。
私はね、全部の政策のうちで ICT を聞いているわけではなくて、ICT のレベルをね、どの辺を目指しているのか、どんどん活用していきたいのか、それとも羽幌町はね、それが合致しないのか、そこがね、全体の施策は聞いてないんですよ。あくまでも ICT の中で各分野ありますよね。どういうところで積極的にね、取り組んでいきたいのか、いかないのか、その辺はいかがでしょうか。
町長、小前久明君。
はい、先ほども申し上げました通りですね、必要な分野について、使っていくというふうに申し上げている通りでございますので。
7番小寺浩一君。
それでは具体的にどのような分野で現在必要で、今後ね、そこに重点的に取り組んでいこうと思われますか。
地域振興課長、清水聡君。
お答えいたします。まず答弁書にも、記載させていただきましたが、今後につきましては、具体的にといいますと、観光部門でありますと、観光資源や、特産物の情報発信など、 まあ、そういった分野でとりあえず取り組んでいきたいなというふうに思います。まあ、その他にもですね、いろいろと、まあ、まだ手探りの状態ですが、まあ、有効的なものがあればどんどん取り入れていければなというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、なぜ町長が答弁立ってくれないのかなというのは疑問に思います。町のトップとして ICT をどう活用するかは担当、まあ、担当が地域振興なのかどうかは分からないんですけども、自分はね、いろんな分野があると思うんですよね。教育、地域活性、データの活用、医療、健康、介護、人材、防災、さまざまな分野でね、それを羽幌町でどの分野に適切に使っていくのかっていうのをね、しっかりと目標を定めて、できれば計画もきちんと立てて、先ほどの教育委員会の話もありましたけど、教育も大きな ICT の一つなんですよ。町長がそれを正しく理解してね、推進しようって思わなければ予算もつかないわけですよ。教育委員会は答弁の中でもね、何度も行政側と協議を重ね調整をしてきますと。町長が正しく ICT についてね、認識していないと予算もつかないことになりかねない。それはね、必要なもの理解していないと必要かどうかも判断できないと私は思うんですが、町長きちんと ICT についてね、理解していただいているんでしょうか。本当に申し訳ない質問だとは思うんですけれども、お願いいたします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小前沢君。はい、
ICT についてちゃんと理解しているかというご質問でございましたが、私自身はですね、技術屋ではございませんので、その仕組み等については、理解しておりませんが、先ほど申し上げましたようにですね、農業の分野ですとか、それから高齢者の分野それぞれにおきましてですね、やっておりますし、議員おっしゃるようなことでありますと、離島についてはですね、IP 電話を早くから取り上げておりますし、そういうことでですね、必要に応じてですね、取り上げていきたいというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、自分はね、ICT はあくまでもツールなので、ね、それを使ってどうその分野を伸ばしていこうかと、その通信技術を使って人インターネットを介して人と人がつながったり、人がね、情報を共有したり伝達したり、そういう手段なんですよね。それをだから正しく理解しないと、先ほどの1問目で聞いたね、議会のインターネット中継配信のような、あまりにも積極的ではない回答になるんじゃないかなというふうに思います。今は使えるものは何でも使ってね、で情報に関しては十分ですと言ってますけど、情報は正しい情報をより、まあ、たくさん情報があればいいとは思いますけれども、正しいことと早く正確に伝えることが大事だと思うんですよね。そのためには自分は自分だけじゃないですよね、議会全員として必要ですよっていう、まあ、協議の場をね、設けていただきたいというふうに、まあ、提案もしてますけれども、まあ、昨年の3月の一般質問からね、まあ、議事録もご覧になったと思うんですけど、同じような内容ですけど、かなりトーンが下がってね、いる回答だと思うんですよ。かなり消極的に、もっと消極的になった気がするんですけど、去年の3月の方がもっと前向きでしたけども、なぜ消極的になったんでしょうか。教えてください。
総長、小林沢君。
はい、先ほど来から申し上げておりますとおりですね、優先度についてはまだまだ低いんだろうというふうに考えておりますので、そういうふうに私自身は理解しておりますので。
7番小寺浩一君。
優先順位はですね、町長だけが決めるものではないんです、ね、議会も含めて町民もこんなことが大事だ、あんなことが大事だっていうふうに出すわけですよ。で、議員全体として出したわけですよ。自分は町民のね、声の代弁者だと私も思ってます。それがね、協議もできない、しないと。協議ができない理由は何でしょうかね。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小前久明君。
何度も申し上げている通りですね、議会では必要であっても私は町のトップとしてですね、議会を開くことには必要ございませんし、そういう議会の内容の発信につきましてはですね、1回目の答弁で申し上げました通りで、それで十分足りているというふうに考えておりますので、そういったふうに私は理解しておりますので。
7番小寺浩一君。
はい、議会町民も含めてそれでは不十分じゃないかということで、また私もね、質問しているわけですよ。意見が違うんだったら協議をすればいいじゃないですか、お互いね。で、今回はしませんということでしたけど、前回はね、もっと具体的に言ってますよ。はい、そうですね、質問の中でも入れましたけれども、今後の情報発信全般については議会と行政が協議を重ね、相互の理解のもとより良い情報発信を目指していきたい。ただ今回同じように回答されてますけど、協議を重ね、誰と協議を重ねるんですか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小前久明君。
はい、私自身がですね、関係部署と協議をしながらですね、今後必要となればというような考えでおりますので。
7番小寺浩一君。
はい、だからだいぶ下がったんじゃないですかって聞いてるんです。去年の3月ではちゃんとね、議会と行政と協議を重ねてって町長ご自身で言ったんですよ。ただ今回はその言葉がまるまるなくてね、今聞いたら関係部署と話し合うと。それはね、議会との話し合いを拒否しているのと、だから1年間ね、協議しなかったわけですから、この言葉は生きてますよね。協議しませんか、どうでしょうか。
町長小前久明君。
議会の候補は議会の責任においてやることでございますし、私はそのことにつきましてはですね、不十分であるというふうには考えておりませんので。
7番小寺浩一君。
だから協議しましょうって言ってるじゃないですか。それは町長と議会でもいいですよ。もし担当課があれば担当課と議会でね、どうしたら町民に対していい発信ができるのか、インターネット中継のね、問題点、今日僕問題点を指摘しましたけど回答はないですよね。ただまずそこからいきましょうか。インターネット中継の問題点、1問目で私聞きましたけど回答がなかったので、具体的な問題点を教えてください。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小前久明君。
小寺議員が問題点として、おられることはですね、情報発信についてと、町民への情報発信ということで、そのことについては答弁をしてないんじゃないかという、再度のご質問でなくてですか。どこでした。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小前久明君。
問題点というよりはですね、議会における情報発信として、現時点で十分対応充実しているというふうに考えておりますこととですね、予算編成にあたりましては町民の生活に直接関係のある事業を優先的に考えているというようなことでございます。
7番小寺浩一君。
はい、私は具体的に書いてあります。インターネット中継や配信への具体的な問題点、それは問題はないという理解でいいんですか。問題があるんですか。問題がなければいいですし。
町長小前久明君。
はい、現時点では私は問題ないと思っておりますけども。
7番小寺浩一君。
あともう一つですね、1月の6日に、議会全体でね、インターネット中継に関わる協議への協力要請ということで、何名かの議員で、行きました。 その中で、触れられた、まあ、内容をご理解いただいているとは思うんですけども、まあ、全員協議会の方で、ね、中身については、まあ、聞きました。私自身は先ほどもね、町長は、議会の候補については議会がやればいいんだと。でもね、議会やろうと思っても予算は町長が握ってるわけですよ。どういうふうに議会がね、取り組めばいいんでしょうか。お願いします。
町長、小林久彦君。
はい、ですから申し上げている通りですね、議会の候補を出されているわけでございますし、音声の発信もやっているわけでございますし、予算については先ほど申し上げましたようにですね、町民の生活に、直接影響のある事業を優先的に考えて行わざるを得ないということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
7番、小寺浩一君。
はい、理解はできません。自分は今では、不十分だと思うので、議会もね、提出して、ただね、提出して協議しましょうって言ってるだけですよ。なぜ協議をしないんですか。今のみたいなやり取りをね、ここでやらないでね、委員会なのか検討委員会なのか、どうすれば町民にとっていいものなのかね、町民にとって優先順位の高いものになるためにはどうしたらいいのかを議会と行政、まあ、町長でもいいですし、話し合いましょうっていう提案ですけども、それは話し合いもしたくない、そういうことでいいんでしょうか。
町長、小林久彦君。
はい、下から、それでそういうことでございますので、私としてはですね、優先順位としては低いと言わざるを得ませんので、現状の広報誌等で十分であるというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
7番、小寺浩一君。
申し訳ないですけど、同じことの繰り返しになってしまうんですが、それはね、言い方を変えると、私の理解だとね、町長自分がやりたくないんだと、ね、だから議会とも話し合わないんだっていうふうに聞こえてしまいます。そういうことでよろしいんですか。
町長、小林久彦君。
はい、何度も申し上げますが、私自身としてはですね、優先度としては低いんであろうというふうに考えておりますので、まだ時間をいただきたいと思います。
7番、小寺浩一君。
自分は、ね、何度も同じ質問をしてましたけど、町長がね、議会と話し合うことを拒否しているとしかね、理解しがたいんですよ。なぜ議会と話し合うことさえもね、そのための議会なんじゃないですか。お互いの意見をぶつけていい方向に持っていくのがね、町長だけが決めて、自分がいいものはやる、悪いものはやらない、議会いらないですよね。町長は議会どう思ってますか。存在意義はどうですか。話し合う、これは話し合いだと思ってるんですけど、いかがでしょう。
少し休憩します。休憩前に引き続き会話を開きます。7番、小寺浩一君。
はい、それでは、まあ、言い方を変えるというか、まあ、議会としては、町長と協議、まあ、町長とは限らずですけれども、協議の場をぜひ、組みたいと思いますので、その際はぜひ心よく受けていただきたいというふうに思っています。また1月6日の話し合いの中で、町長がですね、このように言っているそうです。議会がやりたいのであれば議会でやればいいと、他のことも言っています。議会が持っている予算の中でやりくりして実施されたいと、そのような発言したというふうに伺っているんですけれども、インターネットに中継に関してですね、議会がやるんであれば議会でやればいい、議会が持っている予算の中でやりくりして実施されたいと、これ正しい情報でしょうか。
町長、小林久彦君。
はい、そのように申し上げたかと思いますが、それはですね、必要であれば他のものも削った中で再度そういう協議というものも考えられるかと思いますし、先ほども申し上げましたように、協議が必要ないというよりもですね、現段階で議会の候補あるいは町のホームページによる議事録の開示などいろいろやっておりますから、そういった部分ではですね、町がですね、議会の広報に直接携わると いうことはいかがなものかという考えもございますから、議会がやることでありましょうということで申し上げたと思います。
7番小寺浩一君。
はい、まあ、本当にこれがいいのかどうかは具体的に町長がおっしゃいました。削減するものは削減して、議会の候補については議会でやってくれと。本当にそういうふうに今後動いていくんでしょうかね。とても、不安に思います。でも町長が今ね、ご自身でそういう形を取ればできるという話をされたので、ぜひ、議会としても、まあ、法律に基づいてですね、対応していきたいというふうに思います。もう時間がないので、最後の、まあ、町長発信について、その重要性は先ほど、先日特別委員会でね、自分が指摘したときに、まあ、その次の日、2日後ですか、すぐに更新されたということで、とても良かったと思います。まあ、ぜひね、前回と今回の更新については、町外向けのアナウンスだったので、ぜひ町民向けにもね、町長の言葉で、発信していただきたいと思いますし、技術的なことを言うとですね、ぜひそこに、更新した日時と、あと過去のメッセージも含めてね、記載する技術的には可能だと思うので、そのようにしてね、正しい情報を、町長自らの言葉で、自ら書いた言葉で発信していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
暫時休憩します。に引き続き会議を開きます。執行部の方から答弁の調整を要望がありましたので、明日の朝10時まで休会して再開したいと思います。
昨日の小寺議員の一般質問、町議会が行う情報発信と ICT 活用の必要性についての中で、インターネット中継に関する1月6日の話し合いにおいて、議会がやりたいのであれば議会でやればいい、議会が持っている予算の中でやりくりして実施されたいという発言が正しい情報かとの再質問に対して、はい、そのように申し上げたかと思いますが、それは必要があれば他のものも削った中で再度そういう協議というものを考えられると思いますと答弁いたしました。ご質問がありました1月6日のインターネット中継に関する話し合いの内容でについてでありますが、その話し合いの際に言葉の使い方として不適切な発言があったので、その発言についてお詫び申し上げますとともに、誤解を招くことのないよう、その真意について再答弁させていただきたくお願いを申し上げます。町の予算につきましては、厳しい財政状況の中、適切な予算編成に努めているところであり、基本的には目的を持った予算を計上し、必要なものについて査定し、議会の議決を経て予算化をしていただいております。何らかの理由で余剰金が出たとしても、それを目的外のことに利用することは今後さまざまな問題が生じることから、使用額については減額するなど適切な事務処理をしていただいているところでございます。このことから、現状でそのような不要な予算はないと思われますが、次年度の予算編成の際に議会費の中で不要な予算があるのであれば、それらを減らした中で新たに、予算要求していただければ再度協議したいという思いであり、不要額を自由に使用していいという趣旨で発言したものでないことをご理解願いたいと思います。続きまして、小寺議員から最後にご質問を受けました。私からの、町長からのメッセージについて、過去のメッセージも残す形で、 自らの発言で発信してほしいとの内容でございますが、答弁にもありますように、更新頻度のお約束は難しいところでありますが、ご質問のありました内容につきましては、どういう形でできるかも含め、検討し、できる限り情報を発信していきたいと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。以上、小寺議員への再答弁とさせていただきます。
7番、小寺浩一君。
はい、昨日に続きまして、再質問を再開させていただきます。今の説明の中では、不適切な発言があったですとか、前、町長が発言されたことをですね、ひっくり返すような、発言、があったと思います。そこで、今回の質問に関しては、昨年3月の一般質問から始まって、今回1年、経った後にですね、再度ということで、その経緯も含めて、一度ですね、事実確認をしたいと思います。まず、昨年、平成31年3月の一般質問では、町長はこう答弁なさっています。インターネット配信を含め、今後の情報発信全般について、議会と行政と協議、検討を重ね、相互理解のもと、より良い情報発信を目指してまいりたい。これは、議事録から取っているんですけれども、この発言は、問題ないということでよろしいでしょうか。
町長、小林佐伯君。
はい、それは問題ないと思います。
7番、小寺浩一君。
さらに、こう町長発言されております。やり方については、どういうふうにしていくかということについて、これから議会とともに相談申し上げたい。これも、議事録からですけれども、そういう発言をなさっています。議事録ですから、正しいとは思うんですけれども、再度確認させていただきたいんですが、この発言について、間違いはありませんか。
町長、小前貞君。
はい、間違いございません。
7番、小寺浩一君。
はい、その後、約9ヶ月、何もですね、町側から議会と協議、検討を重ねたいという話だったんですが、何も、連絡もないですし、協議の過程はなかった。これも事実でしょうか。
町長、小前久明君。
はい、間違いないと思います。
7番、小寺浩一君。
はい、翌年、今年になりますけれども、議会としてですね、全員協議会を開いて、町長に協議の要請に行きました。それが1月の6日です。インターネット中継に関わる協議への協力要請を行いました。その際に、町長側から拒否されたと。議会との話し合い、協議はしないと。これも事実でしょうか。
町長、小前久明君。
そこはちょっと記憶にございませんけれども、そういうふうに議会側が言っているのであれば間違いないと思います。
7番、小寺浩一君。
記憶にないというのはとても困るので、もしそこに一緒にいた方でですね、確認できるのであれば、きちんと、どうだったか、お願いします。
暫時休憩します。前に引き続き会議を開きます。町長、小前久明君。
小寺議員のご質問にお答えしますけれども、拒否したというような発言は、私どもの方の議事録にはなくてですね、先ほど申し上げた部分のことでですね、順番から言いますと、議長からですね、我々話聞いたときには将来はねという冒頭にあったから、そういうことも含みで今後話してもらえるかなという思いであったんですけれども、言われた後に先ほど言ったようなことですね、私から申し上げたのは一般質問でもいただいておるとおりというようなことでですね、議会の中でおやりになればというような話で終わっておると思います。
暫時休憩します。 休憩前に引き続き会議を開きます。お願いします。
はい、小寺議員の再質問にお答えいたします。議員からはですね、協議を拒否したというご発言だったかと思いますが、そのような記録がないので、議長からですね、我々、話聞いたときには将来はねということが冒頭にあって、そういうことで今後進めてもらえるかなとちょっと思ったので来たというような発言の後にですね、私からだから申し上げたと思いますが、一般質問でも質問していただいておる通りで、云々で先ほど言ったような発言がありまして、議会の中でおやりになればということで話を終わっておりまして、その中でですね、拒否したというような記載はないので、現実的には記憶にないということでございます。
7番小寺浩一君。
はい、これもですね、こちらの持っている話し合いの内容ですけれども、検討会、それに向けての打ち合わせもできないということでいいかという問いと、いろいろ新しいことについて意見交換をする環境を今後も考えているので、改めて検討いただきたいと。という話も出ていると思うんですね。それにはしっかりとした回答がないと。そして、事実ですよ、その後も協議がされなかったということは、僕としては回答もない、事実その後の協議もないということで、この1月6日の、ね、話し合いは、協議に関しては拒否されたと。全員協議会の中でも、そのように、町側からは、話し合いの場に立つことも、許可されなかったというような報告で、全員協議会でみんなで話したわけですよね。ということは、事実は協議されてないわけですから、そこで話は終わっているわけですよね。事実関係ですね。で、戻るとですね、3月に議会と協議を重ねていきたいと言ったのに、協議をしないということは、その私への答弁はね、虚偽の答弁になるんじゃないかなというふうに思います。本当はそう、協議するつもりはないのに、協議します、議会とも相談したいと。事実は協議してないわけですから、その辺、事実関係、自分への答弁はね、虚偽の真実を隠す答弁だったと思うんですけれども、いかがでしょうか。
断じ休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長、熊井久君。
小寺議員から拒否でないかという発言でございますが、そこは主観の違いといいますか、私自身はですね、1月にお会いしている通りでありますし、今回の一般質問にも答弁しております通りですね、議会からの発信で町側がですね、それが必要性があるか、頻度が高いかと、予算を使う中でですね、そういった意味でいきますと、まだまだそういうことにはなっておりませんので、話し合いの場もですね、数少ないと言われればその通りかと思いますが、拒否しているというふうに、取られても困るところでございます。
7番小寺浩一君。
発言はね、正確にしていただきたいんですが、何度もって言いましたけど、一度も協議されてないわけですよね。この1月6日に関しては協議じゃないですよ。協議の前の打ち合わせをしたいっていう要請なんですから。今何度もっておっしゃいましたけど、一度も協議はされてないんですが、どこの場面で協議されましたか。
町長、熊井久明君。
はい、協議ということはされてないという、その通りだと思いますが、現実的には一般質問等でですね、何度も答弁しております通りですね、町側として、その必要性のあれにに についてはですね、まだまだ予算としてはですね、低いというふうに考えておるということでございますので。
7番小寺浩一君。
きちんと議事録を確認していただきたいと思います。必要性を感じないですとか予算化についてはですね、今回の質問の中でのやり取りで出てきたことであって、昨年の3月ではね、必要性とかそういう話は全く出てきてないですよね。すごい前向きでしたよ。予算の話とかは一切、必要性についても今回出た話なので後付けなはずです。昨年3月では町民や議会が町政について関心を持てるよう効果的かつ効率的な手法を検討する必要があると考えています。全く、自分が今ある議事録の中ではですね、予算の話ですとか必要性ですとか必要性は感じていると発言されていますし、急に今回話があってね、生活に関することとか、それは後付けの話であって、その3月の時点では自分はそういう発言はなかった。あくまでも前向きに議会と協議を重ねていくと言ったのに、1月6日以降ですね、協議っていうことは3月に、遡ってちょっと申し訳ないですけれども、協議するつもりがないのに、そう言ったんじゃないかなと。で、今回に関してもあえて議会と行政と協議を重ねっていう言葉を取りましたよね。で、昨日の質問の中で誰と協議するんですかと聞いたところ、町長は議会とは一切おっしゃっていないと思います。前回は議会と行政が話し合う、ただ今回は町長自身と関係部署が協議をするということになっているんですよね。事実関係で話していただきたいんですが、自分はそういうふうに感じています。どんどん話していただくのは後付けであって、その時点では実際協議するつもりもないのに協議をするということで、で実際ですね、議会とも協議が行われていないと。そしてその場でね、先ほど不適切な発言があったということですが、具体的に流用の話まで町長はおっしゃっています、議会の中で。で、私調べました、羽幌町予算編成及び執行に関する規則、きっと17条のことをおっしゃっているんだと思うんですが、執行する際には財務課長に提出するとかいろいろあるんですが、町長があらかじめ指示したものはこの限りではないですとか、経費流用にはこれをすることができないとありますが、例えば人件費、経費をね、物品に、相互に流用することは、できないという謳っているんですが、ただ特別な経費について町長が特に認めたときはその限りではないと。その話し合いの中で町長は具体的にね、議会の経費を使って、やったらどうかと。で、昨日の発言もありました、経費を削減してと。っていうことは、この流用をね、この公の議会の場で特別な経費ということで町長が認めたということに、予算じゃないですよ、あくまでも流用に関する規定だと私は思っているんですね。自分はそういうふうに理解していますが、それで正しいでしょうか。町長の認識と私は正しいでしょうか。答弁をお願いいたします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。副町長今村博之君。
はい、私の方から回答させていただきます。ただいま申し上げました、議員が申し上げたのは、予算流用の手続きの関係で、お話しされていると思いますの で, で、この件に限らずですけれども、予算の流用をするときには、適正な理由をつけて、このような理由があって、予算を流用したいという形で上がってきたものに対しまして、内容を審査して、で認めるか認めないかという形で、処理をしておりますので、流用の手続き自体はできますけれども、その内容によって、理事として了解するものしないものというのがあるのが内容でございます。
7番小寺浩一君。
だからそのやり取りの中でね、町長は議会がやりたいのあれば議会がやればいいとして、昨日の繰り返しにもなりますけれども経費の削減ですとか、まあ議会の持っている予算内でやりくりして実施されたいっておっしゃってるわけですよね。それは予算上ではなくて予算がもう出来上がったものの中のやりくりですから、予算編成に関しての話じゃないですよね。先ほども、追加で、説明されたものに関してはね、予算を組む前にっていう話でしたけど、町長はあくまでも議会の持っている予算の中でやりくりしてくださいよという話をおっしゃったんですよ。なので自分は流用だなと、ある規定の予算の中でやりくりをすると、その際に、まあ、町長が特別な経費は認めるという規定もあるので、まあ、それが人件費からなのか他の経費なのか、ただ人件費はダメだけど町長に与えられた権利ですよね。町長が特に認めたときはできると言ってるわけですから、その権利を持ってね発言されてると思うんですよ。さっき予算の話じゃないですよ。だからその時点で町長が認めたんじゃないかと、議会は必要だと思いますよっていう話をして話し合いをしましょうと。ただ議会が やりたいんだったらやればいいじゃないと、そこを認めてるわけですよ。議会がやりたい、それは正当な理由ですよね。議会がやりたい、ただ町長はやりたいんだったらやりなさいと、その際は議会が持っている予算内のやりくり流用をしなさいということで、まあ、自分は認識しています。だから先ほどの予算編成の前の予算をね、こう何ですか、提出する前の話ではなくて流用の話をしていると思っておりますけども、どうでしょうか。
町長、熊井久井君。
ですから訂正っておりますか、お詫び申し上げてですね、そこの部分はですね流用という形ではなくて、申し上げたつもりでおりますので。
7番小寺浩一君。
今ね修正、まあ、修正っていうかされたとしても、自分はそれこそ何回も言いますけど、昨年の3月からの町長の発言とこの、打ち合わせの、ね、内容と、で昨日のやり取りも、昨日は、まあ、昨日のやり取りはそれを踏まえた中でやり取りをしているわけですよ。だからいつも自分は発言は重いですよと、急にいや実は違うんですって後からね訂正されても、自分は前提が変わってくるので、それは簡単にねいやさっき直したのでと修正したのでっていうことにはならないですし、発言の重さ、あと議員、まあ私も含めてですけれども、この一般質問には一生懸命調べてね当たってると思うんですよね。それも含めてねきちんと答弁も含めてしていただかないと、訂正したからいいっていうことにはならないと思います。一時は認めてるわけですから。
町長小林沙君。
そこの部分は議員おっしゃる通りかもしれ、通りと思いますけども、訂正するものは もちろん私も言い間違えた部分は訂正をさせていただいたわけでございます。ただ、議員おっしゃっておりますですね、ネット中継に関する予算につきましては、議会が行うべきことで、何度も申し上げておりますが、町側としてはですね、今その必要性といいますかね、予算のヒントとしてはまだまだそこまでいってないと考えているところは事実でございますので、そこのところをですね、よくよく解釈していただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
昨日最後にね訂正されましたよね。ごめんなさい、議会の予算と町全般の予算はですね一緒ですよと、今の町長の言い方だと議会は議会で広報しなさいよ、議会に予算 の提案権もなければ執行権、まあ、執行権はあれですけれども、お金もない中でやれっていう認識ですか。それでいいんですかね。ただ昨日言ったのとまた変わりますよね。議会の予算は町全体ですよっていう話を訂正されてましたけども、今ので言うとあくまでも候補に関しては議会でやりなさいと。ただ予算はつけません、お金はありません。そういう認識でよろしい、私の理解でよろしいですか。ちょっと矛盾していると思うんですけど、お金もない中でやりなさい、行政ってそうですかね。お金がない中でどんどん進めていくものですか。そのための予算があると思うので、そのための協議を、ね、予算に向けて協議をしたらどうですかっていう今日朝の訂正追加の話があったにもかかわらず、いや候補に関しては議会がやってください、矛盾していると思うんです。いかがでしょうか。
まず休憩します。休憩前に引き続き会議を再開いたします。町長小林久彦君。
はい。小寺議員から、答弁の間違いを随分指摘されたので、私も再答弁なり、させていただきましたが、また違うような発言であったように、感じましたので、議員がおっしゃっているようなところでですね、予算についてはまだまだ難しい部分があると思っておりますが、町の情報発信ということでですね、議会側とどのようなことができるのか、そういった部分で協議をする場を今後考えなければならないのかなというふうに考えたところでございますので、これでご答弁として適正かどうかご判断をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
はい。またあまり前向きじゃないのかなと。協議をする場を作るって言わないで協議をする場を考えるっていう答弁だったので、前回散々協議するってしなかったので、ぜひ具体的にね、どういう形で協議をするのか、どこの担当なのか、町長が自らやるのか、そこまでここで言っていただかないと、後でそういう意味じゃない、協議することは考えたけど協議をしないっていうふうな流れが前例があるのでね、協議の場を作ります、誰がどこと、まあ、私一人ということにはならないと思いますけれども、そこまでねきちんとここの場で言っていただかないと申し訳ないんですけれども、またね1年後経っても協議が再開されないことがあるので、もう少し前向きなね答弁をお願いしたいんですが。
町長小林久彦君。
はい。小寺議員がおっしゃることも無理がないと思いますけども、現実的にはですね上位しておりませんので、前向きと言われましてもですね、今はそういう答弁しかできませんので、ご理解をいただきたいと思います。
暫時休憩します。町長小林久彦君。
協議はこれから進めたいというふうに考えておりますので、具体的なものにつきましてはですね今後ご相談を申し上げたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
はい。それでは、まあ町側での回答待ちということでよろしいんですよね。はい。ということで、協議が今後進んでいくことを期待しております。で最後にですね、インターネット中継も含めて町長のメッセージの件ですね、技術的なことを言ったんですけれども、合併を入れるですとか、そういうことに関してもですね、ぜひ前向きにつけない理由はないと思いますので、ぜひ町民へのですね、情報発信ということで積極的に進めていただきたいというふうに思いまして、自分の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
これで7番小寺浩一君の一般質問を終わります。